御言葉を拝聴いたしましょう。ローマ人への手紙16章1節から27節、ローマ人への手紙16章の1節から27節、新改訳聖書では323ページ、あるいは314ページ、口語訳では254ページとなっています。ローマ人への手紙16章1節から27節まで、拝聴いたしましょう。私たちの姉妹でケンクリアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか聖徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしくお伝えください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初穂である私の愛するエパイネトによろしく。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は人たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにある私たちの同労者ウルパノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアペレによろしく。アリストムロの家の人々によろしく。私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあって労苦しているトリフィーナとトリフォサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた使徒ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしく。アンシクリスト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちによろしく。ヒロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順はみんなの耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシバテロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私 テルティオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。主の会計係エラストと兄弟クアルトもよろしくと言っています。私の福音すなわちイエス・キリストを伝える宣教によってまた世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって永遠の神の命令に従い預言者たちの書を通して今や明らかにされすべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされていた奥義の啓示によってあなた方を強くすることができる方知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって栄光が常しえまでありますように。アーメン。ということでローマ人の手紙の最後のところを皆さんとご一緒に、この味わっていくことになりました。今年の初めから、このローマ人の手紙を皆さんとご一緒に聞かせていただきながらですね、本当に福音によって生きていくということの素晴らしさ、それを、教えていただいて、律法による神の義ではなく福音による神の義を本当に、知ることができる、そのことを感謝いたしました。そして、12章からはクリスチャンの実践的な生活、信仰生活について見てきたわけですけれども、16節、ここにはですね、今皆さんが聞いていただいたように名前がいっぱい出てきます。最初の1節から16節まで、ここが人たちへの挨拶が書かれていて、そして17節から20節までが人たちへの警告、そして21節から27節までは人たちからの、挨拶ということで、3つのところを分けて見ていきたいと思うんですけれども、今井さん、いかがだったでしょうか。なんと素晴らしい聖書の箇所だと思われたでしょうか。あ、うんうんっておっしゃってくださる方が何人もいらっしゃってですね、あるいはこれだから聖書は困るんだ、イエス様を信じたときに聖書を読みなさいよって言われたので、私は一生懸命に読み始めようと思って開いたところがマタイによる福音書の一章、アブラハムの子孫、ダビデの子孫って言って名前がずらずらずらずら、それもカタカナ、漢字で書いてあったらまだいいけど、まあそれでも早いんですけど、でも本当に名前ばかりが出てくる。このローマ人の手紙の16章の1節から16節、21節から20数節まで名前ばかりが出てくる、まあ、この辺りになるともう端折ってもいいんじゃないか。私もこれで3回目ローマ人の手紙を公開させていただきましたけれど、この16章に来ると、あ、皆さんそれではって感じでですね、終わってしまうような気が しました。でも今回はですね、本当に一人一人の名前を見ていく、これがどんなに大事なことなのか、それを今日はですね、1節から16節の中だけでも皆さん何人出てきましたか、ね、私がそういうふうに皆さん用意してなかったから無理数えてはいらっしゃらないと思うんですけど、26人、その中で皆さんが、あ、この人知っているっていう人はいたでしょうか。2人ぐらいはいたでしょ。え、全然ないで、皆さん3人ぐらいいるっていう人もいると思うんですけれど、他の聖書の箇所で出てくる人もいますのでね、でもほとんどの人たちはここだけでしかいない人ですから、なかなかその人たちのことが私はぴったり来るわけではない。でも、ね、もしここにですね、聖歌隊の指揮者古川千鶴子姉妹、ね、それから、誰にしましょうかね、奏楽者の、ハンナ姉妹、オルガンを奏楽している、鈴木由美先生、出てきたらね、あの人あの人ってこう皆さん目に浮かぶじゃありませんか。でもここで言われている人たちのことはなかなかもう絶対に目に浮かばせるようなことが難しい人たちなんだな。 それぐらいこう離れている。でもこの、ローマ人の手紙が書かれた時、パウロ先生がです、パウロがですね、この最後のところを書いていこうとした時、一人一人の名前はもうパウロの頭の中に浮かんでいる。もう皆さんがお伝えしたように、ローマ教会にはパウロは一度も行ったことがなかったでしょ。にもかかわらずね、26人も知っている人がいたんですよ。会った人たちもローマ教会で会ったわけではない。でも他のところでですね、伝道しているときに会った人たちもいる。その一番最初に言われているのがプリスカとアキラです。なんかアキラなんていうと日本の名前でアキラ君なんて言いさることになりますけれど、これはギリシャ人の人であろうと言われています。そしてプリスキラというのは奥さんの方で、この二人夫婦はですね、ローマにいたときにクリスチャンになって、そしてそのローマからユダヤ人たちがですね、全部追い出されたときにエペソという町に行った。そこにたまたま来たですね、パウロ先生と会って、そしてそこで一緒に伝道した。そういう間柄ですから、もうプリスキラとアクラって言ったらですね、パウロにとっては本当に大事な大事な人であったわけです。他の人たちもいろんなつながりがあって、いろんな働きが、だから教会っていうのはパウロにとってはですね、一度も行っていない、そこに行ったことがなくっても、いろんなことで伝え聞いている中にだんだんだんだんと親しくなる、そういう関係だから、パウロはそこにいるローマにいる人たちに対して、その26人の名前を挙げながらですね、そこにいる人たちによろしく伝えてほしい、心をですね、その人たちを通して伝えていくっていうことになったんでしょうかね。皆さん、どうしてこのパウロという人はここでこんなふうに名前を挙げたのか。それはね、こういう、これが教会だということです。教会っていうのは、ね、ロサンゼルス法日教会というのは、このギリシャ正教会から買った、ね、この街道がある、そして横には教育館が建てられた、これが教会ではない。古川さんであり、そしてまた、篠田姉妹であり、広津さんであり、後ろの方の人たちは今日は言いませんけれど、一人一人が集まっているのが教会だから、名前を挙げることによってパウロが意図したことは、教会というのはそのような人たちが集まって神様によって召し出されているところ。皆さん、教会という言葉の、ギリシャ語の言い方は何でしたっけ。エクレア、エクレアは食べるもんでしたね。エクレシアって言いましたでしょ。もうこれ、皆さん、これで反対になるかもしれませんけど、まあ、エクレアだけでも覚えててください。エクレシアっていうのは、もともとはこのローマ帝国の皇帝が人々を、市民たちをですね、自分の名前の上に呼び集めて、そして広場に出させて、そしてそこでアナウンスメントをするという意味です。その集まりのことをエクレシアと言った。それをですね、教会のクリスチャンたち、キリスト者たちは、それを呼び集める方は天と地を作られた神だ。そういうことで、このその神様に私たちは招かれて、その集いを持ち、そしてまたその交わりを持っている者同士だということを頭に入れて、この言葉を使い始めた。だから皆さんが礼拝に来られるときね、毎日神様の前で礼拝していらっしゃると同時に、この安息日のこの時に、私は神様に招かれて出てくる。ですからね、どんな問題があっても、どんなに大変なことが世の中であったとしても、皆さんね、私は天と地を作られた、作ってくださった神様にお招きを受けて礼拝に出るんだということですよ。ただね、溝口がメッセージをする、そしてまたみんなと礼拝のことをやっている、あるいは合祀がある、 もちろんそういうことも大事なことだけれど、一番教会が教会となっていくのは何かというと、その神様の召しに従って出てきているという自覚があるかどうかです。いわゆる人間の集会じゃない。だから私たちの都合でああしたりこうしたりというのはできないんです。神が招いていらっしゃる、その招いてくださっているお方の前にあなたたち、こういう私が知っている人たちも出ているんだな。後でまとめの時にもう少し詳しく見ていきたいと思うんですけれど、その26人の人たちはいろいろな人たちです。そして性格も違い、考え方も違い、いろんなことで違いがある。それが教会の多様性ということで、いろいろなことができる。この人にはできるけどこの人にはできない、そういうこともある。でもこの人はこんなことが出てこっちにはこういうことが できない。でもその者たちが集まってくると神様の栄光のために、だからパウロが名前を一人一人挙げながら言っている中には女性もいる。まさにご存知のように2000年前の社会というのはもう今よりも、今はちょっとだいぶ変わりましたけど、でも今よりももっともっと男性中心主義で男社会です。ですから教会の中に女性の名前、それも一節なんかを見ますとですね、私の姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者でフィービーをあなた方に推薦します。そんなことなんか絶対しませんよ。社会的に女性の持ち場立ち場はなかった。でも教会は違ったんですよ。教会は男性でも女性でも神様によって作られあったもの同士だから、その男性と女性の在り方をもちろん今とは違うかもしれないけれども、この当時としては社会から見たら女性の取り扱いをしていく姿というのはもう本当にね、もう雲泥の差。なんで教会というのは女性をあんなふうに受け止めているのかと言われるようなところ、そしていろいろな働きをお互いにし合いながら教会というのは集い合っていく。でもそれでもいわゆるそのような違いがあるにもかかわらず、彼らの心の中に一体性、それは私は神様に召していただいている、神様の栄光のために私は働いて生かしていただくことができる。自分の生活のためだけではない。教会生活の中で自分が好きだから嫌いだからというそんな状況のことではありませんで、神様の栄光のためだったらあれもさせていただこう、これもさせていただこう。だってそれを、その機能を与えてくださった、その賜物を与えてくださったのは神様、私を作ってくださったのはこの天と地を作ってくださった神様以外ない。だから貴重なんですよ皆さん。どんな人も貴重っていうのは何かというと、その人が他の人に勝っているからというのではありませんで、それは全知全能の神様が私たちをお作りくださった、その栄光の中に神様のお働きをお互いに持ち合いながら進んでいくことができるように神様が導こうとしてくる。そういう者たちに対してパウロはですね、17節から20節を見ていきますと、そこに、生徒たちへの警告というのが書かれています。兄弟たち、私はあなた方に進みます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順はみんなの耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは あなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。14章の一節から15章の中頃まで、皆さんと学び合いましたように、そこにはお互いに裁き合うなということが言われていました。なぜかというと、それが人間関係を損なっていく、せっかくイエス様によって救われた者同士なのにもかかわらず、そこに日々が入っていく。ここに言われている16章の17節から20節で言われていることは、もう一つの危険が言われている。それはどういう危険かというと、それも同じようにこの、キリスト者たちの中を裂いていく、ことになっていく。人間的に見ますとね、皆さんね、教会ほど脆いものはない。だってね、会社のように何かを利益を求めてやってるわけではない。そして特に教会というのはご利益宗教を言っていない。これだけを賽銭に入れたら、箱に入れたら、あの世界じゃないわ、家内繁盛、家内健康で繁盛だっていうようなことを言わない。反対にイエス様を信じると、ある時には困難が来る、霊の戦いが来るよ。でもそういう中でイエス様を信じた教会だから、人間的にちょっとでもずれ始めると、信仰の中心がはっきりしてないと、私たちの信仰はですね、ほんのちょっと最初はずれているだけ、でもそれが時が経つと全く創造主である神様から離れて偶像礼拝に行ってしまう危険性がある。自分でもね、分かってたらいいんです。でも自分でも分かってないままに進んでいく時がある。そういうことを、いわゆる自分自身の中でこの見ていくだけでなくですね、人が間違った教えを教会の中に持ち込んでくることを、このパウロは警告しようとしている。そんなね、面倒くさいこと言わないで、そんな厳しいこと言わないで、こういうふうにして信仰生活を送ったらいいんだよ。信仰生活の中心がダメになってしまうようなことを言って、最初から大きなことを言わない。あなたイエス様を信じない方がいいよなんて言わない。でも少しずつ少しずつ離れていきやすい。特にユダヤ人の人たちが警戒しなければいけなかったことは、それはどうしても儀式的にしか信仰をこの表すことができないことは非常に大きな誘惑であったと思う。何かをすれば神様は私たちを受け入れてくれる。信じるだけでっていうところからすぐにこの横にずれていってしまう。そういうことがこの、言われていく。そして自分の方に、人間の方にですね、引っ張っていってしまう。神様を本当に崇めていくのではなくって、自分の方にだけその思いをですね、引っ張っていってしまう。でもだからこそでしょうか、そのようなことをするものに対して気をつけるように言いながら、パウロははっきり言いますね。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。もしイエス様というお方にはっきりとつながっていくということがなくって、そしていろいろな宗教行事の中でああしたらいい、こうしたらいいっていうようなことだけ終わってするならば、それはその人が自分の方に、その人をですね、クリスチャンたちを引き寄せたいと思っているだけだ。だから気をつけなさい。そして一言はっきりというのは、善には親しみ、そして、悟く、悪には疎くあるように。神様の御前に良いとされていることは、本当に心から受け入れて、そして自分の生き方の中に生かしていきなさい。でも悪いことは、どんなちっちゃなことであったとしても、それに対してはっきりとノーと言いなさい。 そうでないと、先ほど言いましたけど、少しずつ少しずつまあまあでいってずれていってしまう。そういうことからいくと、聖書も私たちはこの聖書にも聞くことなしに、神の御心なんていうことは言ってはいけない。もちろん聖書を読んこのに聞いても、私たちは正しく判断をするということが大事になってくる。自分の都合のいい方にだけ読んでたんじゃいけない。そういう意味で私たちは神様のお心をしっかりと受け止めていく。そうでないと教会というのはすぐにダメになってしまう。人間的にはね。聖書が本当に言っていることに私たちは従おうと、それも正しく従おうとしているのか。これはクリスチャン生涯としてはやりやすいけれど、でも聖書のお言葉に従ってないとするならば、お言葉に従う方を私たちは選んでいきたい。そういう意味では戦いだと思いますよ。戦いだからどうパウロは言っているかというと、20節、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。ということはどういうことかというと、こういう戦いはサタンが介入していく悪の霊によってなされている戦いだから、だから私信仰者がですね、自分の力でできますと言って、そして自分の心だけでやっていったとするならば、必ず負けていってしまう。私たちの信仰の中心は何なのか。それはイエス・キリストという方が私たちのために死んでくださって、よみがえってくださった。そしてこのよみがえった方が、私たちの信仰のこういう戦いを、霊の戦いをしている中で、このお方は必ず働き続けてくださっているというお方です。時たま皆さんも経験されたでしょう。私も何回も経験しました。神様が近くにいてくださることが分かるときと、もう全く神様のご臨在が自分のこの信仰生活の中で分からないときがある。そんな時でも私たちが救われたのはイエス様がお救いくださったという現実に私たちはいつも触れ続けていく。そこは絶対に動かしてはいけない。信仰者はお互い同士たちが、そういう意味では私たちがイエス様を信じている信仰の核になっていること、あるいは信仰の本質、それにおいてはですね、はっきりと自分たちの信仰はこうだ、私たちが神様によって義とされているのは福音による神の義であって、行いによる神の義ではない。そして今私たちが本当に清い生活を神様によって導いていただいて生きていくことができるのは、それはたった一つ、聖霊が私たちのうちに働いて命と力を与えてくださっている。後のことはね、皆さんね、いろんな細かいことがあるかもしれないけど、それが一番の中心です。そこから離れたら私たちの信仰はずれていく。でもそのところにしっかりと踏みとどまって、そして他のクリスチャンたちとですね、信仰生活をしていくときに、その本質では一致。でも他のことでは自由。その自由の中に、私は神様の栄光のためにだけ働いています。これがないと自由が間違った自由になる。あなた方の与えられた自由を肉の働きとすることがないように、御霊によって働きなさい。そしてそのイエス様を信じている信仰のすべての中で、それは 愛を持って生き合っていく。それを自由の中の範囲の中で、教会はですね、どうしてもこの、お互い同士の争いを持っていく原因になってしまう。自分の考えていることの方が他の人が考えていくことよりも大事だ。そうかもしれない。でもね、皆さん、あなたは絶対的じゃないんです。絶対的なのは神様しかいらっしゃらない。その神様であるお方がどうされるかっていうのは、それはいろいろなやり方があって、神様はそれを自由に人々を用いてそれをされる。それを認めることができるのはね、たった一つ。それは、私は救われた罪人でしか過ぎないと分かっているかどうか。そしてこの方の前に召し出してくださった方に、前に召し出していただいたお方のために、私は本当にその働きをさせていただこうとしているのか。それがはっきりとしてくるときに、私は神様がそれぞれをお持ちくださっていることをお互いに認め合うことができる。ただ認め合う中に心痛むこといっぱいありますよ。だってね、皆さん、私も思ったことありますよ。なんで神様はあの人にだけね、三つも四つも賜物を与えられてるんだろうか。どうしてあの人にだけみんな注目するんだろうか。思ったことありますよ。心痛みましたよ。でもそれは神様がその人を用いてくださっている。だから神様が私を用いてくださっているんだったら、それにお仕えするだけの話ですから、最後のところ、生徒たちからの挨拶っていうのが21節から23節まで書かれてますでしょ。これは 誰たちの、この名前かというと、パウロと一緒に宣教に携わっている人たちの名前です。今の最初の名前はローマにいたパウロ先生、パウロが知っている人たちの名前です。だからローマにいる人たちですね。でも今回でここから出てきているのは、これはパウロと一緒に宣教活動をしている人たちがの名前があって、その人たちがローマの教会の人たちによろしくって言ってます。21節、私の同僚者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私、テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。私と教会全体の主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。市の会計係エラフストと兄弟、クワルトもよろしくと言っています。本当にね、いろんな人がパウロ先生とパウロと一緒にその宣教の働きに加わっていました。ただね、ここで私が気が付いた方がいいと思いますのはね、パウロはこの人たちがいなかったら自分は何もできないなんてことを思ってない。いわゆる、ね、依存症ですよ。そういう観点で名前が挙がっているのではない。パウロという人は自分一人でもやっていける人です。その人がわざわざこの人たちと一緒にやっています。いろんな人たちがいて、いろんなことで助け合っている。でも助け合っているのと依存し合っているのとは違う。依存し合うというのは、その人がいなかったら私たちの教会はダメだということです。これは皆さんね、人間の組織ですよ。でも 互いに助け合ってるというのはチームワークです。パウロは自分でも一人でもやれるけれど、他の人々と受け入れ合いながら、なぜかというとイエス様によって罪許されあった者同士が心いっぱいに助け合って生きていく。これが皆さんね、教会とあるいは宣教者のそのチームの中だけではなく、これが世の中で求められている、もう普通の言葉で言いますとね、仲の良い社会ということですよ。もう罪人の社会の中ではもう人の目を抜くような、そんなことでもう戦々恐々して生きている。罪というのはサタンがこの人間の中にもたらしたわけですけれど、その罪によってお互いが裁き合うようなところ。でもパウロはお互いが救われ合うことによって、どういうふうに教会というのが導かれていったかというと、それはそういう中で助け合う喜び、そういう中で一緒に生き合う喜び。普通だったら、救われてなかったら私はぶち当たるだけなのが、ぶち当たることよりももっと世の人々の救いのために私たちは歩んでいますということですよ、これ。だからといってパウロは完全だったと自分でも思ってないと思います。パウロも宣教が始まったその当時はもう一生懸命やってたからでしょうかね。一緒に連れて行ったマルコという人が伝道旅行から挫折してですね、帰っていった。いろんな思いがあったんでしょうね。辛かったのか、自分のおじさんの、バルナバが用いられなくなったのが気にならなかったのか、パウロ先生の気の強さが心を傷つけたのか、わからないんですけれども、帰っていった。そしたらですね、この帰っていって、そして、このパウロたちも伝道旅行から戻ってきて、第二伝道旅行に行こうとしたとき、パウロはマルコを連れて行かないって言った。聖書を見てみますとね、そこで激しく論争したとか、イスラエルの人たちですから相当な激しさだと思います。私たち日本人だったらね、まだ優しくするかもしれないけれど、本当に口から唾をと、もうつかみかからんぐらいの論争をしたに違いない。そして結果的には別れ別れになっていった。そしてパウロはシラスという人を連れて伝道旅行に行き、バルナバがマルコを引き受けてですね、伝道旅行に行った。それから何年経ったか分かりませんけれど、それでマルコとパウロが終わりになったかというとそうではなく、後でマルコのことを有益な役立つものだから彼を使わせてほしい。パウロは本当にね、思ったと思いますよ。あの時バルナバが受け入れてくれなかったら、マルコはダメになってたかもしれない。その原因は私。でもマルコが本当にこの伝道者としてですね、立派に立ってマルコによる福音書を書いたと言われますけれど、その働きをすることができるまでに育った。バルナバという先輩の忍耐強さ、人々を本当にこの育てていくその力、教会というのはそういうところ、信仰の核心について、本質について反対する人には本当にはっきりとものを言わなきゃいけない。でもその他のことについてはお互いが自由に神様の前に本当に導かれていくことができるように、立法的にはこういうことになるでしょう、あなたはこういうふうに成長しなきゃダメ、福音的にはあなたには確かに賭けがあるけれど、神様はあなたを必ず導いて育ててくださいますよ。なぜなら 私も神様の御霊によらなかったらこのように導いていただくことはできなかったからです。さあ皆さんどうですか。皆さんお互い同士名前を頭の中に、ね、手紙を書くときのように浮かべたら、明るく心はなりますか。それともあの人のことを思い出したら暗くなりますか。私もまだ成長過程ですけど、どんどんどんどん暗くなる名前がなくなってきました。イエス様を信じる本質においては一致、その一致があるときにその他のことについては自由、そして全てのことにおいて愛。教会というのはそういう中で神であらゆるお方が平和の神として我らを導いてくださる。私たちがサタンの代わりになって生きる必要はない。そのサタンを打ち砕いて踏み砕いてくださるお方は神であられるお方。その神が私たちの中心に生きておいてくださること、それを認めて神様の御前にですね生きていこうじゃありませんか。いいですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、この小さき者の歩みがあなたの栄光を隠すとしているとするならば、お許しください。そして愛する兄弟姉妹方と一緒に救われた罪人のこの教会の中で、神であらゆるあなたの栄光を表しながら、私たちが神の子として成長していくことができるように我らを導いてくださることをお願いをいたします。どうか私たちの多様性、顔が一人一人違うように、生活も性格も考え方も行動も違う、そのような中で神様の栄光だけを求めながら、その違いを生かし合って神様の働きを前進させていくことができるように導いてください。すべての方々の名前を心の中に覚えるとき、あなたの恵みがあることを心から感謝いたします。この教会に集っておられる方々が、その栄光の神であられるあなたの前に生きていかれることができますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。